14章の12節ではイエス様自身がこういうことを言いました。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。イエスがこの地上で行ったのと同じ技を行うことができる、それよりもさらに大きな技を行うことができるということをイエス様の口から言われた。どうやったらこのイエス様のこの約束、言葉というものを私たちが毎日の生活でもって現実にすることができるのかという道を今までですね、使徒行伝から勉強しておりました。で、その時に3つの要素が必要だということをですね、先週もその前の週も説明した。3つの要素というのは、1つが御言葉、神の言葉、真理と言われているものです。それから2つ目がイエスの名で、3つ目が聖霊の力というものです。御言葉に基づいてイエスの名を使うと聖霊の力が現れる、そしてイエスの行った技を行うことができる、それよりもさらに大きな技を行うということになってくるわけです。で、まあ、使徒行伝からですね、まだその先その先と今勉強しているんですが、今日は使徒行伝の11章で教えているものを勉強していきたいと思う。使徒行伝の11章の19節から読んでみますと、こういうような教えが書かれています。11章の19節からは、さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフィニキア、キプロス、アンティオケまで進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンティオケに派遣した。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で、このバルナバがです、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはソウルを探してタルソに行き、彼に会ってアンティオケに連れてきた。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになったという出来事がある。19節に戻りますと、人たち、あるいは人たちから選ばれた元の教会の長老と呼ばれたもの、これは使徒行伝6章で言っている人たちですけれども、そのステパノなどというような人たちがフェニキア、キプロス、アンティオケまで行った時にですね、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ユダヤ人、これは旧約の聖書を信じている人たちです。イエスはキリスト、救い主ということは知っていない人たちです。この人たちに御言葉、真理というものを語った。そうしますとですね、こういうような御言葉を語りますと、この御言葉を聞いた人たち、特にこのイスラエルの人、ユダヤ人の人たちの中には3つの反応をいたします。3つのうちのどれかの反応をする。1つは御言葉を受け入れない、つまりユダヤ教だけを信じている、イエスを神の子、キリストと認めるということをしないというグループの人が出てくる、当然なわけです。それから2つ目のグループとしては、この連中の中には、ユダヤ人の中には御言葉というものを、ステパノが説いた御言葉というものをユダヤ教の中に取り入れようとする人たちがおります。つまりステパノが説いた、まあ、キリスト教という名前を使ったとしたら、そのキリスト教の教えの中から自分に都合の良いところだけを取って、自分が信じているものユダヤ教と混ぜて考えようとする人たちが出てくる。だから聖書のこの部分は信じるけれども、こっちの部分は信じませんというグループが、この2つ目のグループに入ります。今の時代にも残念だけれども通用する。クリスチャンの中にもこの2つ目のグループの人がいます。だから一部を取り入れる、他は入れない、取り入れないという意味です。それから3つ目のグループとしてはですね、そのステパネが説いた御言葉というもの、新しい 契約に基づいて神様とどういう関係にあるのかということを信じて、イエスをキリストと認め、自分の主として生活を始める人たちでも、つまりこれがクリスチャンだったもの、生まれ変わりをしたものと、3つのグループに分けられます。で、この人たちですね、御言葉を受け入れない人たちに対して、じゃあどうやったらいいのか。従来から自分が信じてきたものを守り通そうとしているような人たちに対して、福音を述べ伝えるということは難しいかというと、それほど難しくはないんです。皆さん案外ですね、いやそういうふうなこちこちの方が難しいと思われるかもしれないけども、その人たちというのはそれほど福音を述べ伝えるのは難しくない。なぜかというと、どのような宗教を信じていても、その信じた人が本当に心の中から平和を持っているかというと、なかなかそうではないからなんです。その人たちもですね、自分の中でもってある部分では満足できるものがある。けれども、まだ満ち足りないものがあって何かを求めているということを自分で知っています。で、その時にですね、イエス様を主とする生活に変わったら、心に満ち足りていなかったものが満ち足りるようになるという保証を与えることができれば、その人たちはクリスチャンに変わってしまう。今まで持っていたものでは何か満ち足りないものがあるけれども、ある程度の部分を満足させてくれる、この満ち足りないものも満足させてくれる満ち足りたものに変わるという保証があれば、その人たちは新しいものに変わってしまう。保証がないから今の自分の持っているものによって満足をしているだもんですから、この人たちというものはですね、福音でもって正しい福音を伝えると変わります。自分が持っているもの、従来信じていたもの、頼りにしてきたものだけでもって自分が完全に満足をしているわけではない。そうするとどうするかというと、私は欲がありすぎるという考えを持ち始めます。私が満足できていないのは私が欲を持ちすぎるからだと多くの人が考える。だから私がその欲を持たなかったら私は満足できるんじゃないか、私は自分を無にしたら私は満足できるんじゃないかというふうな考えになっている。たくさんの宗教でもってですね、自分を無にしたらその境地に達するという教えはここから出てきています。自分が満足できないものがあるというのを認める代わりに、そしてその満足できないものを満足させてくれるものを探すという代わりに、自分のがその満足できないものをよくと見て、それをどかせば満足できるじゃないかというものになる。これはキリスト教というものはそういうものではありません。満たされないものを満たすのがキリスト教での動きです。幸福になろうとして準備されているもの一つ一つを全部現実にする、そして喜びを、その満足感を自分も味わい、周りの人にも味わわせてあげるというのがキリスト者としての生活というものになる。だから完全に御言葉を受け入れていない人、受け入れない人というもの、ごく何人かはですね、自分の信じているもので満足している人がいるけれども、ほとんどの人が満足をしていない。その人たちにキリスト教というもので本当の満足を得られるんだということを見せてあげたら、キリスト教に変わります。だからその点からは、福音を正しく伝えたら、この神イエスを神の御子キリストと信じることのできていない人たちに対して、これを信じるように変わるということはそれほど難しいことではありません。3番目ももちろん生まれ変わりをしちゃってるからもう難しくない。この2番目に属する人たち、一部分を、神様の教えの一部分を取り入れて、これを自分の都合のいい方に向き変えようとしているというものに対しては、この使徒行伝でも教えているように、あるいは今の私たちでも経験するように、いろんな点でもって気をつけなければいけないことがたくさんあります。日本でいうとですね、このユダヤ人たちはキリスト教の一部を取って従来のユダヤ教に組み込んでいた。今の日本でいうと、そのキリスト教の一部を取り入れて仏教、儒教の教えに入れる、そして自分の勝手なものを作り上げるというのと同じになります。クリスチャンの中にも割合にこういうのがたくさんいるんです。 仏教の教えを取り入れているというのではなくても、神様の教えの一部だけしか取り入れていない、自分の都合のいいところだけしか取り入れていないというのである。だからキリスト教の宗派の中でもですね、例えて言えばマルコ伝の16章17節18節は信じていない、今は通用しないという人がいる。信じる者には次のような印が伴う、すなわち私の名で悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば病人は癒される、その教えは今通用いたしません。聖書の一部を取り入れていない。ところが聖書ではですね、それが通用しないと教えておりません。ヤコブ書の5章に行けば、あなた方のうちに病人の人はいますか、その人は教会の長老たちを招いてオリーブ油を塗って祈ってもらい、信仰による祈りを歩む人を回復させると言ってる。そうすると今でもそのマルコの16章云々といった時点の後からでも病人は癒しをしてもらえということなんです。で、今でも癒しが通用しなきゃいけないということになります。悪霊はいない。いや、その前にもう一つ言いましょう。ペテロ第1の手紙2章24節ではイエスの打ち傷で、キリストの打ち傷であなた方は癒されたのですという言葉がある。あなたが受けてればいいように準備がされている。今通用しないんではない、受け取らなければいけない、通用するものがあります。悪霊は今いない、イエス様が十字架で任しているから悪霊は今存在しないと言ってる人たちがいる。ところがエペソの4章では何と言ってるか。エペソでは4章の27節でもって、悪魔に機会を与えないようにしなさい。悪魔がいなかったらこういうこと言う必要がないわけです。あるいはペテロ第1の手紙の5章の9節では固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい、命令形です。だから悪魔がいるということになる。あるいはですね、コリント第1の手紙の12章では御霊の賜物というのがある。そこの中に威厳というのがあります。聖霊のバプテスマを受けたら威厳が出てくる。今威厳は通用しないと信じているグループのクリスチャンがたくさんいます。こういうグループの人たち、つまり聖書の中の一部を自分の都合のように取り入れて、都合の悪いところは自分の中に取り入れないようにしてしまうという人たちに対して、御言葉をそのままの形で伝えようとしてもなかなかに正しくは受け取ってくれません。自分の良いところだけを取り上げて良いように解釈をする。ですから伝道が一番難しいグループはどこかというとこの2番目なんです。一部分だけを取り上げて自分で勝手なものを作り上げる人が一番伝道しにくくなる。その伝道のしにくさというのはですね、この使徒行伝11章から見ると、すでにこの時点でもってフェニキア、キプロス、アンティオケに行った時にすでにこのようなものがもうできていたということになります。この使徒行伝11章ではですね、20節でもってちょっとこれは問題がある、訳があるもんですから、はっきり言うと誤訳があるもんですから、この点を皆さんに指摘しておかないと正しくないと思います。20節では、まあ、こういう言い方しました。19節ではフェニキア、キプロス、アンティオケまで進んでいったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかったと言っている。とか20節では、ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいた。これユダヤ人じゃないんですよ。もしもキプロス人、クレネ人というのを実際にこの群衆の中に入れていたとしたら。だからこの点でですね、この訳は正しくありません。原本から繰りますと、これはキプロスにいた人たち。もっと正しい原文を訳すと、キプロスとクレネにいた人たちがという言葉になる。ところがその人たちというのには定冠詞がついている。つまりこれはキプロスやクレネにいたユダヤ人たちが何人かいて、つまりキプロスやクレネから来たユダヤ人たちがフェニキア、キプロス、アンティオケで話を聞いて、ほいてその何人かがアンティオケでギリシャ人にも異邦人にも語りかけて主イエスのことを述べ伝えたというのがですね、正しい訳になります。で、この今度はギリシャ人にもと書いたところ20節にですね、新改訳では星が打っている。客中を見ますと、 ヘレニストたちと書いてある。で、括弧をしてギリシャ語を話す人と書いてあります。どういうのかというと、ギリシャ人でありながらも、いや失礼しました、ユダヤ人でありながらもギリシャの勢力の下で生活をしていたがために、ヘブル語、ユダヤ語というものを話さないでギリシャ語を話すようになって生活をしている人のことをヘレニストと呼んでいます。だからこの20節でもってですね、20節の訳そのままを読むと、キプロスにいた異邦人、クレネにいた異邦人がギリシャ人である異邦人に話しかけたというふうに考えてしまう。ところがそうではない。キプロスやクレネにいたユダヤ人がアンテオ家から来ているそのヘレニスト、ユダヤの人間でありながらも、ユダヤ人でありながらもヘブル語を喋れないでギリシャ語を話し喋っている人たちに伝道した。今の世の中で言ったらちょうどアメリカにいる日本人の2世みたいなもんです。あの連中ほとんどが英語しか喋らないけれども、まだ日本人の国籍でもって日本人として動かされている、その人たちに向かって話をしたというのと同じに見ていただければいい。これユダヤ人に話をしています。で、このフェニキア、キプロス、アンティオケにいたですね、ユダヤ人たちでも、これ他の地方でも同じですけれども、自分の罪というものはイエスが身代わりとなって全部償いをしてくださったということは理解ができておりません。言い方を変えたら、イエスが十字架でどんなものを達成したのか、この人たちは理解ができていない。新しい契約というものをイエス様が成立した、それがどんなものなのか、実は旧約聖書に新しい契約を成立するということが書いてあるからですね。旧約聖書、今でいう我々の旧約聖書をしっかりと勉強したら分かるわけなんだけれども、取り入れようとしてね、生まれ変わりというのは何なのか理解ができていません。サタンが活動する分野というもの、イエス様がそのサタンが活動できる分野を非常に狭く制限をした。生まれ変わりをしている者にどんな権威が与えられているのかなどというようなことも理解ができていない。で、この人たちがですね、あの当時では残念な話ですけれども、この場合で言ったらステパノから、あるいは他の弟子たちから、口から出る御言葉だけしか聞くことができませんでした。ということは、感覚に頼ってしか自分の信仰を高めることができなかった。ところが信仰は感覚ではありません。だもんだから、その御言葉を聞いた人たちが今度は神様の力を自分で体験しなきゃいけない。病気が癒されなければいけない。悪霊が出ていくのを見なきゃいけない。そこで初めて神の言葉を信じるようになることができてくるんです。だから癒しが先か御言葉が先かと言ったら御言葉が先です。癒しは後です。信じたいけれどもまだ確証がないというときに、そのような動きを取ってあげる。癒しを体験する。あるいは悪霊が出ていくのを見る。あるいは自分の中にいるのがどいていくというものでもって、神様の言葉、今まで聞いた言葉が正しいんだという裏付けができてくるんです。現在の私たちには聖書があります。あの連中はこの聖書というもの、この旧約聖書を持っていましたけれども、この旧約聖書以外のものはあの連中持っていなかった。しかも旧約聖書も十分に勉強できていない。今の私たちには聖書があります。だからこの使徒行伝の11章で教えられているような異邦人たちが経験したもの以上のものを今の私たちは経験できるようになっているわけです。あの連中は神の言葉というものを非常に大切に思いました。現代の私たちも大切に思わなきゃいけない。で、そういうことを言うとですね、多くの場合にこういう質問が出てくるんです。神の言葉は、あるいは御言葉というものは大切なんだと、重要なんだということを言いますと、これが中心なんだということを言うと、大抵の場合にですね、私たちの頭で考えてしまうのは、じゃあ神の言葉というものを内容的に言って一体どんなものなのかというものを考え始める。そして多くの場合にこれは一つだろうと考えます。神の言葉、聖書全部か。ところが聖書全部をですね、人に解こうとしたらとても解けるもんじゃありません。 そうするとじゃあ神の言葉が中心だというと、じゃあ神の言葉という一つの規定された何か一個のものをなんか私たちがつかみさえすればそれでいいんではないかという印象を受けてしまう。ところがですね、使徒行伝を勉強いたしますと、神の言葉というものは内容的に3つに分けることができます。だから神の言葉を述べなさいと言われたからといって、ただ一つ釈子定規に聖書ではということを言うだけではないということになります。3つの内容に分けることができる。だから3つの内容をですね、使徒行伝から調べていきましょう。一番最初に使徒行伝の13章を開けていただけますと、13章も長いからですね、ポーロがこのマジェスティエルマに向かって言った言葉がある。それから後でいろんな出来事があるんですけども、それを読むと長いから、一番最初に神の言葉というものを内容的に言って、そのうちの一つが何なのかというのをですね、使徒行伝13章の26節から見てみたいと思う。13章の26節はこう言ってます。兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、血を引いてるわけです。この救いの言葉は私たちに送られているのです。神の言葉を内容的に分類いたしますと、一つは救いの言葉と言われるものがある。どうぞこれをですね、16節から始まるところから読んでいただきたい。イスラエルの人たち、なぜ神を恐れかしこむ方々、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてくださいといったところから、まだこの26節はまだその中途です。41節まで続いている。これを皆さん後ほど読んで、どんなものが救いの言葉となっているのかを調べていただきたい。イエスはキリスト、メシア、救い主であるという言葉です。イエスは神の子、キリストという土台に立てられているのがキリスト教だということを信じる。それで神の家族に入れる。これは救いの言葉です。サタンの時から人間が背負っている罪というものは十字架で贖いをされ、アダムの時以来の神様に対しての罪というものは全部支払われている。私たちので支払いをしなくてもよい。これが救いの言葉です。永遠の命を得ることができる。天国に行ける、地獄に行かない。まあ、聖書で、あの時点ではですね、今の私たちから言ったら旧約聖書でと言えるんですけど、あの時代ではただ聖書でと言ったもので約束されている通りに全てが現実となっている。こういうものが全て完成したというものを告げる言葉、これが救いの言葉です。救いの言葉を聞いたときに、その言葉を聞いた人の方でしなければいけないことは、これを事実として受け入れるということだけなんです。だから同じ13章のですね、48節を見ていただけますと、異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動して、ポールとバルナマを迫害させ、二人はその地方から追い出した。先ほど言った3つのグループのこれが第一に入る。これが御言葉、神の言葉というものの中の一部、救いの言葉と言われているんです。2つ目に行きましょう。内容的にはまだ分類できます。2つ目はですね、2つ目の内容で分類できるものは、使徒行伝の14章の1節から読んだところから始まっています。イコニウムでもポールとバルナバは 追い飛ばされてイコニウムに行ったんですけど、2人は連れ去ってユダヤ人の街道に入り話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かした。それでも2人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に記して不思議な技を行わせ、恵みの言葉の証明をされた。恵みの言葉というのがあります。これは使徒行伝20章の32節でも同じような言葉がある。神と恵みの言葉というふうに使われている。恵みと言葉というものがですね、どういう内容なのかというものを説明する前に、皆さんに今一度13章に戻っていただきましょう。よく見ていただきたいことがある。13章のですね、13節から、どうしてもこれ読んでいかなきゃいけないらしい、読んでいきましょう。こういうようなことが記録されている。使徒行伝13章の13節では、つまりこれは結局は救いの言葉の方に入るわけですけれども、こういうことが記録されています。ポールの一行は、パポスから船出してパンフリアのベルガに渡った。そこでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはベルガから進んでピリデ市のアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。立法と預言者の朗読があってのうち、街道の管理者たちが彼のところに人をやってこう言わした。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。そこでポールは立ち上がって手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。この民イスラエルの神は私たちの先祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを兄弟にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年間荒野で彼らを養われました。それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年のことです。450年間のことです。実際には430年ですが、その後預言者サムエルの時代までは裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、彼はベニヤ民族の人キスの子ソウルを40年間お与えになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。この方がおいでになる前に、ヨハネがイスラエルのすべてのために前もって悔い改めのバプテズムを述べ伝えていました。ヨハネはその一生を追いようとする頃こう言いました。あなた方は私を誰だと思うのですか。私はその方ではありません。ご覧なさい、この方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。兄弟の方々、アブラハムの子孫並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉を私たちに送られているのです。だからこの16節から始まったところが救いの言葉だというイエス様のことを言っている。エルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいました。そして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に収めました。しかし神はこの方は死者の中によみがえらせたのです。イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに幾日もお会いになりました。今日この人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。私たちは神が先祖に対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているんです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にこの約束を果たされました。詩篇の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。神がイエスを死者の中でよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについて、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにしておかれない。ダビデはその生きた時代において神の御心に伝えて後、死んで先祖の仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということを知っておいてください。よく知ってください。モーゼの律法によっては解放されることができなかったすべての点について信じる者は皆この方によって解放されるのです。ですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち驚け、そして滅びよ。 私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。二人が街道を出ると、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがポールとバラナマについてきたので、二人は彼らと話し合って、いつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。次の安息日には、ほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、ポールの話に反対して口汚く罵った。そこでポールとバルナバはこうはっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。ユダヤ人たちにまず伝えられなければいけなかった。しかしあなた方はそれを拒んだので、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方に向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はその地方全体に広まったと、まあ、長い教えですけどこういうのがある。この救いの言葉、使徒行伝13章での救いの言葉というものをポーロが述べ伝えていたときに、ポーロは一体何をしたか、まだ結論を出さないでください。それとこの14章での恵みの言葉を喋っているときとどのように違いがあるのかを、今度は14章の一節から見ていただきたいと思う。イコニオムでは2人が連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしない兄弟たちは、異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かした。それでも2人は長く滞在し、恵みの言葉を語っていたことになります。主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせて恵みの言葉の証明をしたと書いてあります。救いの言葉の時にはしていないことを恵みの言葉でしております。印と不思議な技を行っている。そして恵みの言葉を正しいものとしています。というのは何かというと、恵みの言葉というのはイエスが十字架でどんなものを達成したかという、イエス様が我々に与えようとしている恵みを説明しているものだからです。神様は十字架を通してどんな祝福を我々に準備をしているのか、十字架を通して準備されているものは生まれ変わりをしているものに与えているということを説くということでもって、印と不思議の技が現実となるということを教えています。十字架で達成したものの中にですね、いくつかありますけども、その一つには神の義というのがあります。神様とどんな関係が持つことができるようになっているのか、あるいは血の契約というのがある、新しい契約です。神様の方では、神様と契約をしているもの、新しい契約を成立したものにどんなことをしようとしているのか、新しい契約を成立したものの方ではどうやったら神様の力を現実にすることができるのか、どういう祝福が十字架で準備されているのか。十字架で準備された祝福の一つに病気の癒しというのがある。悪魔に対しての勝利の権威が与えられている。物質的に経済的に豊かな生活が送れるような道が開かれている。心の平和というものが得られるように動かれている。こういう教えを信じることで、これが恵みの言葉です。こういうものを信じることでもって病気が癒される、目くらの目が開く、びっくが治る、経済的に豊かになる、サタンに勝利する生活を送れるようになるというものになるわけです。その証拠にはですね、14章の8節に言っていただきますと、イコニオムからルステラに行った。そこで福音の宣教を続けた。この福音というのは、これは恵みの言葉です。ルステラのことであるが、8節、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足内で歩いたことがなかった。その人がポーロの話すことに耳を傾けていた。ポーロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。ポーロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカニオ語で 神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言ったほどにまで大きな印と技と表しています。ポーロの話すことにこの足苗が耳を傾けていた。ポーロが何を話したか、これは恵みの言葉です。だから主はポーロの手に印と不思議な技を行わせ、恵みの言葉の証明をさせた。これ3節です。十字架でどんなものが達成しているのかを説明した。それを捕まえた足苗が癒しを信じて立ち上がっています。ポーロが祈ってるか、祈っていないというのは分かると思う。自分の足でまっすぐに立てと命令しただけです。なぜなのか、恵みの言葉をこの男がすでに信じているというのをポーロが認識できたからです。癒される信仰があるというのを見て、ポーロは自分の足で立てと命令しています。救いの言葉というものでもって神様との関係がはっきりと理解ができています。罪がないものになる、神の家族になれる、永遠の命を得られる。恵みの言葉でもって、これは使徒行伝の14章ですけれども、どんなものが十字架で達成されているのか、これを現実にするためには、毎日の生活に使うためにはどういうことをしたらいいのか分かってくる。ところはそれだけではない、もう一つ神の言葉があります。使徒行伝の15章に行っていただきましょう。一節から読みます。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーゼの習慣に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えた。しかしポーロやバルナバと彼らと一緒に激しい対立と論争が生じたので、ポーロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアやサマリアを通る道々で異邦人の改宗のことを詳しく話したので、全ての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教徒と教会と人たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共について行われたことを皆に報告した。しかしパリサイ派の人で信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーゼの律法を守ることを命じるべきであると言った。そこで人たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。それで人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証をし、私たちを彼らとには何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのですと書いてある。7節を見ていただきますと、福音の言葉というのがあります。この福音の言葉というと、福音というのとですね、混同しないようにしていただきたいと思う。救いの言葉も恵みの言葉も福音の言葉も全部福音です。福音の一つです。良い知らせです。じゃあ福音の言葉というのは何なのか。昔は神様から選ばれた民と呼ばれているもの、神様のしもべ、イスラエルの連中だけが神様と契約を成立することができた。けれども、その昔異邦人と呼ばれていたもの、神様と関係がないと呼ばれていたものであっても、誰であってもイエスをキリスト、メシアと信じて自分自身の主とするということで、神の家族の一員になれる。神様は人を分け隔てをしないという知らせが福音の言葉です。だからですね、15章の3節では、異邦人の改宗のことを詳しく話した。 そうしたらすべての兄弟たちに大きな喜びをもたらしたということになる。13章の15節ではですね、奨励の言葉があったら聞かせてくれと言った。これは励ましの言葉です。すでにクリスチャンになった人に対して、神様というものを知っている人に対して励ましを与える言葉がですね、奨励の言葉というものです。けれどもこれは聖書そのものが奨励の言葉、予言が奨励の言葉ですから、その観点からですね、別に奨励の言葉というのを改めて取り上げる必要はないと思う。少々横道になるけれどもですね、テモテ第2の手紙の4章を開けていただきましょう。テモテ第2の手紙の4章では1節から始まるところですね、こういうことが教えられている。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合のよいことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです、というような教えがある。この4章の1節から4節まではですね、多くの場合に安守礼というものでもって伝道活動を始めようとしている人に与える訓示として使われるところです。例えば聖書学校を卒業して、これからどっかの牧師になろうとする人に、その訓示として与えるときにですね、このテモテ第2の4章の1節から4節までがよく引用される。訓示を与える人の方が、暗唱する人の方が神の言葉に力があると信じて、それからその暗唱される方、まあ、聖書学校では卒業する方、神の御言葉に力があると信じて、しかも暗唱してくれた人が神様から持っているその力を自分も受け取ることができるんだと信じたときに、その人の口を通して出てくる神の言葉には力があるものとなってきます。だから御言葉を述べ伝えなさいと教えている。テモテに対してもポーロが暗唱して、ポーロが持っている油注ぎをテモテに与えようとした。だからテモテにもこういう教えを出しているわけです。時が良くても悪くても御言葉が中心だと言っている。まあ御言葉を述べ伝えることをしっかりしていればですね、時が悪くてもというのがいつの間にかいいものに変わってしまう。これほどに御言葉というものには力があると人たちが見ていた。だからですね、この人たちというものが使徒行伝でもって一体御言葉というものをどれほど重要視していたのか、まあ、御言葉がどれほど重要視されていたのかということをですね、使徒行伝から全部リストにしてみたいと思う。多分この時間のうちになんとかできると思うんですけども、その御言葉というものがどれほど大切に思われていたのか、御言葉というものをどれほど大切に思っていたのかというのが、この使徒行伝の中で何箇所出てるのか、今のうちに皆さん想像してみてください。5回ぐらいか、10回ぐらいか、13回か、15回か、18回か、20回か。そしてですね、私が今からリストにするもの、これ使徒行伝だけですから、というものが一体どれぐらい御言葉というものを重要視したと教えているのかを調べていただきたい。一番最初にですね、御言葉というものが大切だと現れているのが4章の4節です。その前には御言葉というのはないのか、あるんだけれども御言葉が大切だということが教えていない。だから4章の4節、しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。4章の19節でもって、失礼します、4章の29節でもって、 主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。31節では、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が振り動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。言葉が中心でしょ。これでもすでに2つあるんですけども、同じような内容だから、これ1つに分類いたしますと、5章の20節ではこういう言葉が出ている。ペテロが捕まった。牢屋に入れられた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼を連れ出して、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。命の言葉、実はこれはレーマです。ロゴスではない。けれどもやっぱり神の言葉です。4番目では、6章の2節と4節とでもってこう言ってる。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そして私たちはもっぱら、4節、祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。人たちには御言葉が一番大切だと言っている。5番目には6章の7節は、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。8章の4節では、他方散らされた人々は、これはソウル、後ほどのポールからです。御言葉を述べ伝えながら巡り歩いた。同じ8章の5節では、ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。まあ、キリスト、これは御言葉です。8番目に行きましょう。使徒行伝8章の14節では、さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに使わした。9番目はですね、相当に飛びます。使徒行伝10章の44節に飛びたいと思う。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がおくだりになった。10番目に行きましょう。11章の1節、さて人たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。さあ、これで全部で10回になった。さあ、じゃあ一体何回神の言葉というものがこの使徒行伝に出てるのか。先ほどですね、2番目か3番目をですね、2つのとこ違うところで使われているのを1箇所にまとめています。けれども今度はこれを11番目失礼しました、もう一つ抜かしちゃったのが、もっとこれ抜かしたからです。これ戻りましょう。11番目に11章の1節にしてですね、9番目にもうちょっと入れていただこう。これ忘れました、私、申し訳ない。8章の25節がまだもう一つありました。先ほど8章の14節まで言ったけど、それから10章に飛んじゃった。8章の25節であります。このようにして人たちは厳かに証しをし、また主の言葉を語った後、エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村で福音を述べ伝え、主の言葉、神の言葉、主の言葉というふうになっている。そして10章の44節を10番目にして、11番目を11章の 一節にしていただけるところで、12番目が11章の19節ということになる。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、これは先ほど読んだところですけれども、フェニキア、キプロス、アンティオケまで進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。13番目。12章の24節。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。14番目に行きましょう。13章の5節。サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。15回目に行きましょう。同じ13章の7節6節から見ると、島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督ゼルギオ・ポーロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとソーロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。だからこの総督はなかなか頭がいいということになる。16番目に移りましょう。結構ありますでしょ。13章の26節では、兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られている。17回目に行きましょう。13章の44節。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。まあ、神の言葉、主の言葉、これはですね、原本によって表現法が違っている。脚注にもそう書いてある。だからこれどちらなのかは分かりませんけれども、そういうの言葉がある。同じ13章の46節に行きますと、そこでポーロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならない。けれどもあなた方がそれを拒んだ。だから異邦人のところに行く。そうしたら異邦人はそれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして信仰に入っています。これで19回出たことになる。20回いきましょう。13章のその次、こうして主の言葉はその地方全体に広まった。だから13章の49節、これは別々にしなきゃいけない。なぜかといったら、この異邦人が聞いた神の言葉、主の言葉を賛美しました。ところがその同じ主の言葉はその地方全体に広まった。だからこれ別なところに私はですね、分類した。20回まで出てきました。さて、これでそろそろ終わりか。21回、14章の3節です。恵みの言葉、22回目、14章の25節。2人でピリデシを通ってパンフリエに着き、ベルガで御言葉を語ってからアテアレに下り、そこから船でアンテオケに帰った。じゃあその次にはあるかないか。23回目、15章の7節。
兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃、あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされた。そろそろこれでなくなるか。24回目。同じ15章の35節。聖書学校みたいでしょ。ポールとバルナバはアンティオキにとどまって他の多くの人々と共に主の御言葉を教え述べ伝えた。同じ15章の36節では、幾日かたっての後、ポーロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところに行って、また訪ねていて、どうしているか見てこようじゃないか。アンティオケだけではない。今まで通った町で主の言葉を述べ伝えていたところに、みんなも行ってみよう。という。じゃあそろそろこれで終わりか。26回目ないかあるか。16章の6節見てみましょう。それから彼らはアジアで、これは小アジアです、御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、イエスの御霊がそれを許さなかった。だからムシアを通ってトロアスに下った。そしてポーロが幻を見ている。御言葉を語ろうと思っていたけれども、という御言葉が中心です。27回目あるかどうか。16章の32節。ポーロとシラスが監獄の中に放り込まれた。その時に賛美して大声で歌っていたら、地震が起こって全部の土台が崩れて鎖から取れた。その時に監視は自分の囚人たちが逃げたと思って自殺をしようとした。それでそれに対して自殺をするなと言ったら、じゃあどうやったら救われるのかと言った時にですね、二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。まあ、脚注では神の言葉ともいう原本もある。27回出ました。で、28回目あるかどうか。17章の11節。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。13節。ところがテサロニケのユダヤ人たちはポーロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を扇動して騒ぎを起こした。神の言葉の解釈ではない、神の言葉を喋っています。30回目使徒行伝にあるかないか。18章の11節。9節から見ると、あるよ、主は幻によってポーロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるから、誰もあなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そこでポーロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。使徒行伝でここまでに30回神の言葉、主の言葉というようなものが使われている。非常に大切だということになります。31回目あるかどうか。19章の10節。 8節から見たらポールは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り神の国について論じて彼らを説得しようとした。これは神の国、これは神の言葉についてのことなんですけども、しかしある者たちが心を固くなりにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、ポールは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせ、前にツラノの行動で論じた。これが2年の間続いたので、アジアに住む人は皆、ユダヤ人もギリシャ人も、主の言葉を聞いた。ということは、主の言葉を語っていたということになるわけです。さあ、もうそろそろこれでなくなるかどうか。32回。あるか。19章の20節。こうして主の言葉は驚くほど広がり、ますます力強くなっていった。これでなくなってるか、33回目あるかどうか。皆さん覚えてないと思うけど、先ほどですね、20章の32節、恵みの言葉というのが使われているということを言いました。今私はあなた方を神とその恵みの言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。さあ、これでですね、もう一回、これは御言葉という言葉が使われていないけれども、もう一回使われていると、御言葉というものを説かれていると見れる場所がある。これが28章の31節です。ほとんど終わりの方になる。使徒行伝の終わりの方になる。最後にポールはローマでもって捕らわれの身になった。こうやって丸2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆教えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。信仰は聞くことから始まる。聞くことはキリストについての御言葉によるとあると、ロマ書10章17節って書いてある。そうするとキリストのことを述べ伝えたということはですね、これも御言葉と言えるものになると思う。これほどですね、人たちというものは神の言葉、主の言葉、イエス・キリストについての御言葉というものを大切にしていたということになります。神の言葉には力がある。先ほどこれ3つの分野を皆さんに言った。救いの言葉、恵みの言葉、それから福音の言葉、これをですね、4つの分野にするのがクリスチャンとしての使命なんですけれども、もう時間だからそこまでは説明しないでみましょう。3つの言葉は使徒行伝で説明されている。3つの分野というか3つの内容が使徒行伝で説明された。それを4つ目の分野にあなたが広げることがクリスチャンとしての使命ということになります。この部分ちょっと外れたことになるけれども、これをですね、来週の一番最初に説明したいと思う。3つの分野を聖書で教えている。これ4つ目に、4つの分野にあなたが広げるところで初めてクリスチャンとしての動きを取っていると言えるものになります。宿題にはいたしません。皆さんに今まで宿題で苦しめたから宿題にはしない。来週ですね、講座の一番最初に説明したいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、どうぞこのようにしてあなたの御言葉から教えられている通りに、ちょうど我々の先輩である人たちが使徒行伝でもって教えているように、御言葉というものを中心にした動きを私たち一人一人も取ることができるよう、どうぞこれから先あなたが導いてくださるようイエス様の名前でお願いします。御言葉というもの、真理というものを私たちがより深く理解することができるよう、御言葉に基づいた毎日の生活を送れるものとなるよう、どうぞあなたが動いてくださいますように。御言葉というものがどれほど大切なのかというのを認識できるものとなるよう、御言葉によってイエスの名で聖霊の力が動くという点から、はっきりとこの御言葉の重要さというものを私たち一人一人が認識できるよう、あなたが動いてくださることを感謝します。これから先もどうぞあなたの言葉、御言葉、聖書というものを通して、さらにあなたの言葉、御言葉というものの重要さを勉強したいと思います。導いてくださるようイエス様の前でお願いします。こういうような集会も出たことを感謝します。 感謝と賛美とこの祈りとイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。